皆さんこんにちは。木地山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。今回から9年目に突入しました。私たちは広島の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信しています。このオープニングのメインパーソナリティを務めさせていただきます松井です。よろしくお願いします。はい、ということでめちゃめちゃ緊張している4人が目の前にいるんですけど、はいはい、軽く自己紹介を、ね、してもらいたいと思います。出身と名前になります。じゃあ私からいきますね。広島県府中市出身の松井由衣です。よろしくお願いします。
広島県尾道市出身の上重春です。よろしくお願いします。
広島県広島市出身の森重穂香です。よろしくお願いします。
山口県倉松市出身の長倉千佐です。よろしくお願いします。
広島県呉市出身の平翔馬です。よろしこの中で唯一の男子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
とこの5名で今年はラジオをお送りしたいと思います。昨年度は3人でしたが、今年度は少し人数が増えたので、より一層明るく楽しくラジオを聞いてくださる皆さんに届けていきたいと思います。はい、それでは記念すべき1回目に訪れた場所はどこでしょうか。ちさちゃんお願いします。
はい、今回は豊かな自然に囲まれた中四国最大級のラベンダー畑、ポピーフェスタなどの花畑がある世羅町と、海を望む階段や坂道があり、路地越しに見える尾道水道、点在する寺院など歴史を凝縮した景観が見られる観光地尾道市を訪れました。今回私たちがこの2つの町を訪れた理由として、ゆいちゃんが旅行で世羅を訪れた際にとても良かったと言っていたからと、尾道は春の出身地であるからです。
はい、はい、そう、私がですね、春休みにお友達と世羅にグランピングに行きまして、おめっちゃ良くて、
で確かに確かに、
それをこのラジオでね、違う視点からこう取り上げたいと思ったのと、はるちゃんが地元ってことでね、
そうね、そうですよ、
これを利用して実家に帰りたかったわけではないよね。
いや、まあ実家に帰りたいっていう思いを隠しつつ、楽しみながらいやでも本当に、昔尾道行ったっていう人は今行ってほしいんですよ、開発をめちゃくちゃされてるので。だから新しい尾道っていう姿も見てほしいなと思います。
なるほど、じゃあそこら辺も触れながらね、今回ラジオやっていきたいと思います。
はい、
はい、今回は、全部でコーナー3つあります。第1コーナーでは世羅夢公園について紹介します。次に第2コーナーでは世羅の鉱山ラベンダーの丘と道の駅世羅について紹介します。そして第3コーナーでは尾道について紹介したいと思います。初めてのラジオで結構緊張してるんですけど、最後までゆっくりお楽しみいただけたらと思います。それでは第1コーナーに入る前に1曲お聴きください。ミセスグリーンアップルでライラックです。
肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第1コーナーでは世羅夢公園について紹介します。このコーナーは松井、上重、長倉の3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、世羅夢公園は広島の世羅高原にある約27ヘクタール、東京ドーム約6個分もある広大な敷地に大きく分けて8つのスペースが設けられています。交流広場、多目的広場、セラミニチュアガーデン、レクレーション広場、のんびり草原、展望広場、自然観察園、セラワイナリーなどがあり、これらが点在する自然豊かなスポットです。
私たちは今回4月19日の土曜日から20日日曜日にセラワイナリーを会場に開催された第16回フラワー王国セラ高原夢祭りを訪れました。私たちは19日に行ってめちゃめちゃ晴れてたんですけど、はい、20日ちょっと雨だったらしくて、ね、行った日すっごいちょうど良かったよね。
そうね、う
ん、しかもここの私とはるちゃんとちさちゃんがめちゃめちゃ雨女で、
全員3人雨女で、
はい、今日もめっちゃ雨降ってるのに当日めちゃめちゃ晴れて、
そうです ね
本当に良かったですね。
はい、
でセラめっちゃ自然が豊かで、バスで行ったんですけど降りた時に蜂と戦うトラブルも
蜂がめちゃくちゃ飛んでたね。
自然豊かな証拠ではあるんですけどね、
うんうん、はい、このイベントはセラ高原のグルメが集まる屋台を食べ歩き、旬の野菜や特産品をはじめ ステージ、体験コーナーと盛りだくさんのイベントを実施されるもので、晴天に恵まれた会場はペット連れの方や小さなお子さん連れのご家族、友達と訪れている人など様々な世代の人でにぎわっていました。セラワイナリーにはお子さんが乗れるような小さな電車もあるため、小さなお子さんも楽しめます。本当、屋台もセラのお肉の屋台とラーメンの屋台とか、いろんな屋台がありましたね、
う
ん
う
ん、
もう全部美味しそうだったよね、
匂いが ねすごい良かったよね。
そう、しかもなんかセラの、あの取れた野菜を使っとる、うん、あのご飯が多くて、うん、で、はるちゃんは揚げ餅を食べとったんだっけ。
そうなんですよ、揚げ餅はね、そのずっとセラに住んでお米を育ててる地元の方が、うん、その場でそのお米、育てたお米で作った餅をあげてくれたんで、いや、出来たてでね、すごく美味しくて、で、セラのね、お米の特徴が、うんうんうん、程よい粘りと、で、ほのかな甘みっていうのも、もうバッと一気に感じれてね、いや、ぜひ食べてほしかったですよ。
いや、だって匂いが本当にいい匂いしたもん、隣によってい
や、そう、
あれはね、食べるべき、
食べますね、うん、絶対食べた方がいいです
ね。え、そもそもあれ、みんなはセラが初めて？
私は初めて行きました。
え、はるちゃんも？
いや、私はあの毎年チューリップ祭りに行っていますので。
綺麗だね、確かにね。
そうですね。で、あれよね、道中車と全然すれ違わなくて不安だったよね。
そう、本当に、え、今から行くとこあってるみたいな。
でもついてみたらね、
めっちゃ人おったね、
すごい人おって、にぎわってたっていう感じで。
だけやっぱみんな電車とかも行く途中見んかったっけ、車移動って感じなんかね、
う
ん、
そう、なんか ね本当に車見んかったしね、うん
そのセラ夢祭りに出演されるセラ高校の生徒さんにも話を聞いたんですけれど、みんなセラの人は優しくて自然豊かなところがいいって言っとったよね。うん、でも通学用とか移動のバスがあんまりなくて娯楽が少ないって言ってたね。うん、
そうね、だから唯一のゲームの太鼓の達人もなくなったっていう悲劇とで、ね、女子高生には必須のプリクラ機がなくなったっていうことをね、はい、ちょっと嘆いていたのでぜひプリクラ機を作ってあげてほしいと思います。
お願いします。私からもお願いします。
お願いします。
あと挨拶が返ってきて嬉しいっていう生徒さんとか、うん、利益不利益を考えずに助け合いができるっていうところもいいってとのが印象的だったよね。
そうよね。
挨拶さ、なかなかなくない？その地域の人とかって
地域の人にも言いにくいし、うん、なんか言いたいけど言えない。
え、そうなんよね。そう何やこの小娘とか言われたらめちゃくちゃ嫌
だからセラの人はそれがなんか自然とできるっていうのが、ね、う
ん、いいよね、なんか地域、ね、分かる、うん、地域一体でなんかこう見守ってくれてる感もあるよね、うん、学生からすると、
うん、確かに。
街が都会化するにつれて挨拶をすることが減ってきてしまうけど、挨拶が返ってくることが嬉しいっていう生徒さんの意見がすごく新鮮味を感じた ね、
うんうん、ね。で、私はコサージュ作りをして、こう途中でちょっと不器用すぎて花を折ってしまったんですけど本当に申し訳ないです、はい、すごく優しく対応してくれましたね、うん、でコサージュ作りは300円で10分くらいでできました、うん、で、セラ高校の農業経営科で作られたお花で、セラ高校の生徒さんと先生がいて教えてくれたんですけど、家に帰るまでそのコサージュが枯れずにずっといい匂いがして、
ね、
もうあれは香水代わりになるくらい
すごく
見た目も綺麗だし、
いい匂いだった。
本当に癒される、あの1個さ味つけるだけで、
うん、で、花といえばね、なんか、うん、梨の花が道中すっごいたくさん
あった、
広大なね、うん、あって、で、写真撮ろうと思っても広すぎてね、地元の人もうまく撮れないっていう、
ね、
で、私も撮ってみたんですけど何かわからないっていう、
う
ん、広すぎて
収まらないよね。
いや、だからあれ実がね、梨の実が実なった時がすごい、
ね、やばいよね、絶対
いいよね、
うん、うわ、お腹すく13時やしやばいやん。
確かに
梨食いたいやん、
うん、
あと花といえば、うん、今回はちょっと行けなかったんやけど、花の駅セラがあるんだって。
うん、
いや、なんかそのワイナリーショップ前でね、あのお花売ってたお兄さんに聞いたんだけど、うん、で、お兄さんともお話しさせてもらったんだけど、めっちゃ面白かったよね。
めっちゃ面白かったね。
めちゃくちゃ面白かったよね。で、花の駅って明日だよね、25日まで、うん、あの春の花祭りっていうのをやってるそうなんで、
はい、
いいですね、ぜひ行ってみてほしいです、
はいはい、その、はい、花の駅っていうのが白いネモフィラと桃色のタンポポとか20種類以上のお花でいっぱい
うん、
でいいね。
でなんか花で描かれた大谷翔平選手とかも見れるみたいです。
すげえ、いいね。
すげえ。
でそのめっちゃね可愛いお花育てとるのがまさかの池おじ3人っていう。
そう、あの話聞いた時めっちゃおもろかったよね。
あの可愛いお花を育てて池おじ3人みたいな、
ね、ギャップが、ギャップがね、
おもろいよね。
でそういうね詳しい開花情報はインスタグラムに載せてるって言ってたので、ぜひそちらもチェックしてみてください。
はい、
はい、
で私たちはワイナリー前でこのソフトクリームを食べれる機会があって、うん、あったね、あの私初めてあのワイン風味のアイスを食べたんだけど、え、めっちゃ美味しくて。
美味しかったね。
美味しかったよね。
美味しかった、美味しかった。
なんかワインっていう感じじゃなくて風味、
そう
だからちっちゃい子でもね、うん、食べれるし、う
ん、食べれるし、なんかデビューにはいいかも。なんかワインってさ格式高いじゃん、なんかその
確かに確かに、
ね、みたいな、
うんうん、
回すんすかグラスみたいなね、
高級な人がするみたいなね。
けどあれはなんかデビュー戦にちょうどいいかも、
うん、
これがワインみたいなね。
さっぱりしとったし、うん、しかも暑い時だったからね、さらに美味しく感じた。
そうね、
うん、
普通のバニラもあったよね。
そう
ね、
あったあった
あったあった。しかもワイナリーの試飲とかもできるよね。
あ、ね、そうそうそうそう、うん、あのちっちゃいカップであの店員のお姉さんがついてくれて、
いやー、そう、しかもすごいワイン並んどったもんね、綺麗にずらーっと、
ね、種類がね、たくさんあってね、うん、
赤と白と、うん、
しかも、調べた情報によるとですよ、うん、第19回フェミナリーズ世界ワインコンクール2025っていう大会で金賞取ったワインがあの試飲できるらしいんですよ。
え、
すごいよね。しかもワインだけじゃなくてセラの雫っていう砂糖不使用のブドウジュースもあるらしいんで、
見た見た見た、
うん、だから大人だけじゃなくてね、子供も、うんうん、ぜひあのお子さんもぜひ行ってほしいですね、
うん、
はい、
しかもなんかワインに合うおつまみとかもさ置いてなかった、
あったあった、
チーズとか、うん、ブドウのなんかジャムみたいなのもあって、
あったあった、いいね、あれ
あれいいね、
いやあれ買いたかったね。
え、わかる、
ちょっと金欠で、
そうああみたいな、お財布の紐を固くしちゃった、
はい、あの家族連れの方とかもぜひ大量に買えるところがあるのでぜひ行ってほしいですね。
で高原、あ、世羅高原夢祭りは秋にも開催されまして、今年は9月21日の土曜日と22日の日曜日に開催される予定ですので、ぜひ行ってみてください、
はい。で、世羅夢公園は山陽自動車道川内インターチェンジよりフルーツロード経由で車で約30分となっています。
そう、
結構早くに着くよね。
うん、思った、うん、
だよね。
しかもさ、あれじゃなかった、結構さあのまっすぐの道だったっけさ、
うんうんうん、
あの結構ドライブするにはいい景色だったよね。
確かに。じゃあそれでは第2コーナーに入る前に1曲お聴きください。寺尾明さんでルビーの指輪です。
藤山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは世羅町鉱山ラベンダーの丘と道の駅世羅について紹介します。このコーナーはゼミ生5名全員がお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
第2コーナーでは鉱山ラベンダーの丘でのオリジナル写真作り体験について紹介します。鉱山ラベンダーの丘では春はポピー、初夏はラベンダー、秋はコスモスが一面に咲いています。みんなちなみにシャセって何か知ってる？
全然
知らない、
わからん。
じゃあひらくん説明しちゃってください。
はい、わかりました。シャセとはカタカナでシャセと書きます。袋の中にドライハーブや香料を詰め込んだ香りを楽しむアイテムのことを言います。シャセ作り体験は値段が小さい袋で300円、大きい袋で500円です。クローゼットやタンスに入れて衣類に香りを移したりして使うことができます。
私は全部の花入れたんだけど、ひらくん何入れてた？
自分はね、ラベンダーとローズとミントを入れたんだよね。今回あったのはローズとラベンダーとミントとカモミールが置いてあって、それぞれ効果が違うことがあって、ローズはね、美肌効果やストレス軽減があり、ラベンダーも同じ効果で、ミントは頭痛などの痛みを和らげ、カモミールは心をつかせるといった効果があるんだよね。
へー、簡単に作れたよね。
そう、簡単に作れて、本当にもう本当に10分とかもそれぐらいです。すごく簡単に作れて、
え、今はどう使ってる、その車精は。
え、自分は引き出しに入れて使ってるんだけど、うん、引き出しを開けるたびにいい香りがして心がすごい癒される、
絶対いいや
そうそう。で他にもハーブティーも飲ませてもらった
よね。あ、そうそうそう、ハーブティーもね飲んで、うん、
自分飲んだことなかったんだけど、ひらくん飲んだことあるんだよ。
そう、ハーブティー一回飲んだことあって、もう最初飲んだ時はね本当に苦手で、あ、これ自分無理だなって思ったんだけど、うん、鉱山ラベンダーのおかげでね、ハーブティーは本当に美味しくて、うん、本当に苦手っていうのはなかったよ本当。
ちょっと言いたいんだけどゆいたちはソフトクリームを食べたらしいのよ。
そう、食べ
た、ね、で自分たちもソフトクリームあったよね。
あった
あったのに、ひらくん食べさせてくれなかったんですよ。
いやいやいやいや、
次があるから我慢してみたいな感じで
お父さん
食べたかったの
すごい、ね、いや次があるから本当にここで我慢しないと食べれないと思って、
そしたらゆいたちからあるって言われて、えそうだ本当に。
そして有限会社黒瀬農園鉱山ラベーナの丘の徳添明子さんに取材をさせていただきました。お聞きください。
アプリ作りっていつから始まったりしますか？
どうなんだろう。今の、 あの簡単にご自身で作っていただくタイプは3年ぐらい前から、はい、してます。その前はもうワークショップみたいな形で、あの講師がついて、あのちょっと凝ったパプリを作ってたようです。はい、
施設の魅力って、ラベンダー農家の魅力ってどんなところですか？
そうですね、このあまり整備されてないって言っちゃいけないんですけど自然を生かしたあの庭園になってまして、あのすごくゆっくりできるところが魅力だと思います。
ありがとうございます。あとセラの魅力って何ですか？
セラの魅力はお花観光とか、あと歴史もそうですし、あとはフルーツももうあの楽しめることいっぱいなので、ね、そういうところが魅力かなと思っています。
あのラベンダー農家の課題とかあったし、なんか人が少ないとか高齢化とかで
働いてる側ですか、それとも園全体？
園全体で。
そうですね、働いている側の方だと、あの人材不足っていうのがやっぱり田舎なので出てきてしまっているっていうところは問題ではありますね。で、園としての魅力としてはもう少し知名度を上げたいっていう。そうですね、あの自然な庭園でいいんですけど、あの隠れ家みたいっていう感じに私たち隠れてはるつもりはないんですけど、あの、まあ、それを逆に逆手にとって今年はちょっとゆっくりしていただけるような庭園作りというかね、お店の雰囲気作りも心がけてはいるんですけど、
どんな人に来てほしい、若い人に来てほしいとかあったりしますか？
そうですね、あの年代は関係なく皆さんに来ていただきたいんですけど、あのこんな自然の中でゆっくりすることってなかなかないと思うんですね。ですのでできれば都会の喧騒でね疲れた方とか、日々のあの仕事とかで疲れたような方に来ていただいて、ちょっと現実世界じゃないですけど日常をちょっと忘れていただきたいような癒しを求めるという方に来ていただきたいですね。
最後に宣伝メッセージお願いしてもいいですか？
鉱山ラベンダーの丘は春ポピーが咲いて、でその後バラと、ハーブの庭園になります。でそれが終わったら今度はラベンダーが咲き始めて、で夏の間はブルーベリー狩りができて、で秋はコスモスが咲くっていうような、あの年中というか、あの4月から10月まで通して楽しんでいただけるような庭園になってます。そうですね、あの一面の花畑っていう写真ではなくて、自然の中でこう楽しんでいただけるような、ちょっとあのなんて言ったらいいんですかね、あのおとぎ話の森に来たような感覚での写真を撮っていただくと、とても楽しく過ごしていただけるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。徳田明子さん、
取材させていただきありがとうございました。
取材させていただいた後に園内一周させていただきました。ハンモックやブランコなど公園のものが多くて子供などが楽しめる感じだったよね。
そうそう、で自分たちはね残り時間ハンモックでね過ごすよね、
うん、過ごした過ごした、うん、そう自分ち猫飼ってるんだけど、うん、いつもハンモックの上で寝てるからその気持ちが味わえたし心が落ち着いて思わず寝そうになりました。
そうなった、
平和
普段味わえない自然の中で心癒される鉱山ラベンダーの丘に行ってみてください。
じゃあそんな鉱山ラベンダーの丘のアクセス情報をお伝えします。山陽自動車道川内インターンチェンジより約30分、フライトロードフルーツ通り系で行けます。そして私たちは鉱山ラベンダーの丘から車で13分程度に位置する道の駅セラにも行ってきました。
はい、道の駅セラは道の駅から町の中へ人を呼び込むことを目的とした道の駅でして、道の中、あ、すみません、駅の中にはセラインフォメーションカウンターっていうのがあって、町内の観光施設とか飲食店を回る時のハブ拠点としての機能の他にも新鮮や地元の旬の食材を生かした季節を感じられるフードコートや野菜や果物の産直市キッズコーナーなどが充実しています。
うん、いや学生が作ったマップとか飲食店情報もたくさんあったよね、うん、
あった、
道の駅にはあの地元産にこだわったフードメニューとかがたくさんあって、セラ産で油の甘みが特徴のセラバーガーをはじめとするフードや地元の食材がずらりと並んでいます。セラバーガーもねめちゃくちゃあったよね。
美味しそうだった
ね。ちょっと名前紹介するね。
おお、
セラ牛バーガー、セラミノリ牛テリヤキバーガー、
うまい、
クラシックコンビーフバーガー、
うわうまい、
名前だけでもね、
名前だけですごいいいよね。
やばい。
学校の授業で道の駅のんたの酒蔵にも行ったけど見た目がまず違ったよね。なんかまさかここってなったよねみんなでね。でザ・道の駅って感じじゃなくて公民館みたいな気軽に休める場所だったよね。
道の駅セラはホームページ以上に行ってみないとわからない良さがたくさんあったよね。
うん、
めっちゃいろんな大きなタケノコとかアスパラとかセラの新鮮な野菜がたくさんあったよね。あと 手作りのねお弁当もあって美味しそうだったよ。
そう、本当に全部美味しそうなやつばっかりで、しかもさ自分らって次行く場所でお昼ご飯食べようみたいな計画立てとったじゃん。
そうそうそう、
え今食べたらちょっと次食べれんけ、ね、我慢しとくみたいになったじゃん。じゃ何も食べれずこうなんかよだれ垂らしながらこう
指を食べてえみたいな。いい匂いがすごいしたもんね。
しかもなんかあの持って帰れる感じの冷凍してあるお肉とかもあってあとじゃん、家で焼いて食べれますみたいな、うん、でやっぱ次行くときは保冷バッグを持って、
いや必須よ、
もう必須よね、
うん、
だけあの聞いてる皆さんも保冷バッグ絶対いるんで、この一つの意地は足りないんですよね、うん、まず
本当に食べたいもんね、いろいろあるから。
そう、あそこにもソフトクリームちなみにあるんで、
あります、
はい、ちなみにそこにも
食べるべきだった、
食べるべきだったでちょうど行ったその日にダイダー芸人の方が来てたっていうのもあって、イベントもしてたからすっごい屋台があって、なんかはるちゃんがなんか食べとったんだっけ。
そうなんですよ、イノシシ肉のソーセージ食べたんですよ。
イノシシ
すごい美味しかったよ。
いやだってイノシシ、でもイノシシってジビエってことよね。
ジビエジビエ、え、いやそうここでね質問ですよ、
はい、
皆さんあのセラはなんでジビエ肉が有名なんか知ってます？
え、全く知りません。
行ったのに、いや、まあ、私も全然知らんくて、で行った後になんで有名なんかなっていうので、うん、あの調べたらなんかやっぱセラってすごい自然が豊かだから、うん、イノシシとかシカとかが畑とか民家荒らす被害っていうのがすごい出ちゃったらしいの。それでそんな状況に怒ったぞってなって怒ったぞってなって、でイノシシいっぱい出るよね、怖いよね、食ってやろうかっていうのでジビエ料理をあの提供するようになったらしいんですよ。
勉強になりました。
ですよね。いやでも本当にその正規での手順でジビエ肉販売してる方とかがいて、うん、で岩田屋さん、うん、岩田屋さんかっていう方がジビエ肉扱って53人になるんだって。
おすご
い、すごいよね、
大ベテラン。
そうそうそう、
ジビエ界のベテランだ。
え、だからあのすごい肉肉しく て、で、ね、血、 あの血の感じとかも全然なくて、
そうなの、
そうそうそう、なんかすごい美味しかった。
イメージはさ、ジビエってさ、なんか獣みたいな感じじゃん、うん、
全然なかった。
そうなんじゃ。
そうだから道の駅に他にもね、鹿肉とか他のジビエとかも冷凍物とかもね売ってたから、ぜひそれもね、あの持って帰ったりとかその場で食べたりもできるんで。
いいね。
みんな我慢してたからね。
そう、我慢してた、
うん、ね、我慢してたからね。だから私、あの上に行きました。上のハンクに
1個上に
1個上に行かせていただきました。
でもなんか知らんふりしてるけど、なんやかんやで、
うん、そう、2人食べたよね。うん、なんか自分だけ食べたみたいな感じで言うけど、うん、2人食べとったよね。
うん、
何食べとったっけ。
美味しい牛をいただきましたね、
はい、いやだよね。しっかりとお肉いただいてましたよね。うん、
あの目の前であの屋台のあの人が焼いてくれたやつを、ね、しっかり食べました。
ね、
美味しかった。
食べさせていただきましたよ。そうそう
そう。で、道の駅ってなんか中にはすごい新鮮な野菜とかが多かったけど、うん、なんか他にもお肉とかも
なんかイメージ変わったよね、セラの、うんうん、
なんかすごいいろいろあったから、だからね、だからもうね、保冷バッグ必須なんですよね。
そう、だからなんですよ。
そうなんですよ。
だからなんですよ。
そうなんですよ。はい。
で、道の駅セラの隣にあるフェアフィールドバイマリオット広島セラっていうホテルは、セラの地域にあるご飯屋さんに行ってもらえるように、あえてホテルなのにレストランがなくて、個人の利益だけを考えずに地域全体で協力されてるらしいね。
へー、なんかあれよね、レストランがないホテルって聞いて最初はえみたいな感じになるけど、うん、実はその他のセラにのお店に行ってもらうためっていうのがすごいセラの良さを感じるよね。
ね、大体だって自分が稼ぎたいっていう風になっちゃうもん ね、
なるよね、
うん、
すごい街全体って感じがしていいよね。そんなセラの生き方っていうのはどういう風に。
はい、ここでアクセス情報をお伝えします。山陽自動車道川内インターチェンジを下車し、フライトロード、フルーツロード、国道432号線を東、なんと広島から約1時間ほどで着くそうですよ。
あ、近い、
うん、近い近い、ね、
こんな広島からすぐさ、自然をこう浴びれるところにあるなんかいいね。
いいね、
リフレッシュがてら行くのありよね。
ありですね、
うん、近いしね。なんかだってすごい遠いかなっていうイメージ最初あったけど、
だから山の奥かなみたいな。
そうそうそう。
でもなんか喋りながら行くと楽しめてね、
うんうんうん、
めちゃくちゃ良かったよ ね。
ぜひ皆さん行ってみてください。
はい、
それでは第3コーナーに入る前に1曲お聴きください。ミーアイでミューズです。
ひじやま大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは尾道について紹介します。このコーナーはゼミ生5名全員でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
最初に行ったセラに続いて自然豊かな尾道に行ったね。
瀬戸内海に面した町尾道は商人の町、港町として栄えた町で、古い寺がたくさんある、歴史と文化のあふれる町です。坂の町、文学の町、映画の町など、さまざまな表情を持っている人気の観光地です。
私たちは尾道駅を出て少し歩いたところから、全長約 1.2 キロにわたる日本有数の長さを誇る尾道本通り商店街を散策しました。尾道本通り商店街は5つの商店街で構成されており、商店街沿いには約210軒の店舗が連なっています。
独自性のあるショップやカフェが立ち並ぶ魅力あふれる商店街です。新しいお店と古いお店が並び、日用品からお土産、ご飯どころまで多様なお店があり、昭和レトロな雰囲気が残る観光スポットとして知られています。
私たちは商店街近くにある尾道ラーメン関戸場というところに行きました。
昔ながらの感じですごい良かったね。
良かったね。
私たちが食べたのを紹介します。尾道醤油ラーメンが750円、半チャーハンセットで1100円、餃子が400円、ピリ辛ホルモンラーメンが850円です。
うん、安くてね、背脂のパンチがすごかったよね。
美味しかった、
うん、すごい美味しかったよね。で、 私は尾道出身で、地元の私から見たら尾道ラーメンってだいたい丸星とか、うん、スタフジとかで一番館、牛ちゃんっていう店舗が土日は人が多く並んでいるイメージがあるんですけど、でもね本当にね尾道ラーメンの店舗すごいあるのよ。
多かったね、行った時も思ったけど、
え、だからなんか迷ってる暇なく、あ、ここいいじゃんみたいな。
確かにね、運命の出会いで、
ね、そうそう、
尾道半通り商店街には100年続く店がなんと37店舗もあります。その中の2店舗に今回行かせていただいて取材をさせてもらいました。今回私たちが行ったのは尾道木綿区陶器店と三坂商店です。どちらも陶器の食器や日用品を売っているお店です。
尾道木綿区陶器店は最初は豆腐屋さんだったお店で、ユニークな商品が多かったっていうのが印象的だね。そういえばなんか炎が買うのを悩んどったんだけど、あれは
そうそう、袋をどっち買おうか悩んでたんだよね。
え、袋本物の？
さすがに違うんだけどそう、置物の袋があって、
あ、置物ね、
そうそう、で3羽あって、そのうちの2羽を恩返しました。
おお。
でもう一つの三坂商店では猫をモチーフにした商品が多く、外国人観光客の方も多く訪れてました。
大きい町から来やすかったり、お金をあまり取らないから出費が少なくて済むっていうことからいいっていう感じだね、なんか。で私の地元も尾道に近いところにあるんだけど、遊びに行くのにちょうどよくて、学生の時結構行っとったって感じかな。
確かに。で尾道は生活の商店街 で新しいお店がどんどん入ってきて、昔から続く生活用品を売る店が少なくなっているっていうのも、その尾道木綿区の方から聞いたんだけど、で100均の普及もあってね、やっぱ100均ってすごい便利だからね、で100均のものも買っていいんだけど、でも100均ではないオリジナルのものを売り出しているっていうのを店主の方が言ってたんで、いやそれね、だからオリジナルだからその場にしかないから、大事な人とかお土産とかにいいっていうのは言ってたよね。
そうね、なんかあれよね、なんか高い陶器ってちょっとハードル高いというかさ、なんか
確かに、
うわ、なんか格式高えってなるけどプレゼントとかにもらったらすごい嬉しいよね、なかなかもらうこともないし、
ね、だって見た商品とかも他にはないっていう、なんかザ手作りの、
わかるわかる、
ね、味がある陶器とかがたくさんあって、すごい迷ったよね。
そう、しかもすごい一つ一つのデザインが綺麗だったじゃん、なんかすごいこれは普通の、なんていうの、量販店じゃ出ないなって感じはあったよね。
確かに。
コロナ禍では陶器店は日用品だから お金の援助がされなかったらしく大変だったって言ってたよね。でもそのこともあって、コロナ禍では予想以上に地元の方とかが来店してくれて、あまり観光客の人をメインにせず地元の人をメインにされているって言っとったよね。
明治から続くお店で、黒電話使い古された大きなそろばんもあったよね。100年続くお店が結構あって、そのマップとかもありましたね。すごい歴史を感じました。で歴史があるといえば、そういえばロープウェイで千光寺も行ったよね。
あ、行った
行ったね。で中国新聞によると千光寺山ロープウェイの2024年度の利用客数は50万9932人と、2年連続で50万人を超え、開業した1957年以来の最多を更新したそうです。
すご
い、たくさんの人訪れて
たよ ね、まあ、だって自分らが行った時もめっちゃ人おったもんね。
多かったね、確かに。で私はね、御朱印集めるのが結構好きなんだけど、千光寺って切り絵の販売とか金ピカーなね御朱印とかもあって、で期間限定のものとかもたくさんあるんで、なんか多分今若い人とかでも御朱印集めてる人って多くなっている気がするんで、ぜひ千光寺に行ったら、あのたくさんの限定品があるんで、ぜひ行ってみてください。はい、は
い、おみくじもいろんな種類があって、私たちもおみくじをして、ひらくんにも強制的に恋みくじをしてもらったんだけど、結果は、はい、どうだった？
結果はね、もう恋みくじね、ライバルが出るらしくて、でもそれ以前に自分彼女とかいないのでまずはね作るところから始めないと、
ね、で普 冬のおみくじもみんなでやったよね。
やったね、
うん、やったね。
みんな今年は運勢が良さそうで、
うんうん、よかった、うん。
そういえば千光寺は外国人観光客多かったよね。
ね、多くて海外から日本のお寺に来てくれるっていうのが嬉しいよね、
うんうん。
で海外の人もお祈りとかもねしてくれとったよね、
うん。
千光寺は願い事をすれば運が開ける、縁結び、交通安全、病気平癒、家内安全、ボケ防止祈願などなど、開運厄除け、諸願成就のご利益を求めて老若男女を問わずお参りが絶えない有名観光スポットです、
はい。で最初ここに行こう、千光寺に行こうって決めた時にゼミの成功をこう祈る予定だったんだけど、ちゃんと行って祈ったの私だけで、なんかみんな振り返ったら、いや家族のこと願っちゃったなとか言ってん待てよみたいな。
そうですね、家族のことを祈っちゃいます。
いや、まあ、大切である大切でもこう一応メインでこのラジオ成功みたいな感じだったのに、なんかみんな、なんか忘れてたみたいな
忘れてましたごめん、
うん、いい。で帰りにこう展望デッキに登ってあの見たんよね、景色をね、
う
ん
う
ん、
そうね、あの2022年の3月に千光寺公園の新しい展望台がオープンしたんだけど、愛称は頂上を意味するピークっていうらしいんですよ。
あー、その呼び名みたいな、
うん、そう、だからなんかすごいグネングネンってしてたけど、うんうん、やっぱね頂上ですから。
あーなるほど、はい、パワーアップってことで。
そうパワーアップですよ。そうですよ。
あーなるほど。
でなんかロープウェイの山頂駅と接続したエレベーターも設置されているので、ベビーカーとか車椅子の方もね、うんうん、安心してご利用できるってことで。でしかもねすごいのが、設計したのがルイ・ヴィトンの店舗とかを手掛けた方々すごくない？
すごいね。
いやすごいよね、これ初めて知った時、ルイ・ヴィトン、そうやねすごいよね。でもなんかやっぱ独特なあの展望デッキになってて、でやっぱねカップルがね
多かった、
うん、撮影されてましたよ幸せそうに
で帰りに猫の細道を通って降りてったんだけど、まあ、猫の細道降りる前にも私たちはアイスクリームタイム、ソフトクリームタイムを挟みました。
やっとここで食べれました、
はい、念願のね
念願です、
はい。で種類が瀬戸内レモン、瀬戸内みかんがあって、うん、で普通はもうここ来たら絶対瀬戸内みかんとかレモン食べるよね、なんかなのになんかうんみたいな、
チョコレート食べさせてもらっちゃった
でもうまいそれを片手に猫の細道をこう降りていったんだけど、なんかすごいところどころ猫のモチーフにしたなんていう道があって、うんうんうん、すごいあれだったよね、なんか違う世界に迷い込んだ感じがして、うんうん、
ね、
そうでもなんか後ろ振り返ったらあ、みんな待ってって言いながら降りてくる炎って
階段が本当にきつくやばい、ソフトクリーム溶けそう
って言いながら
あ、楽しめないみたい
なんか降りるときは皆さんソフトクリームを食べきって、あの両手が空いた状態で猫の細道降りてください。
いやいやいやいや、尾道市民からしたらね、
はい、
あの普通ですよ。
え、そうなん？
普通ですよ。その楽しめないとか言っちゃダメですよ。
あ、申し訳ない
、はい、あの運動不足の方とかにはねすごくいいですからね。
はい、はい、運動不足なんだ。じゃあ私
そうですよ、あの、はい、尾道は坂の道ですからね。
あ、そうね、
そうですよ皆さんだからあの頑張りましょう
足腰をね。
そうです、
はい、じゃあそこでここでアクセス情報をお伝えします。尾道インターチェンジで下車し、JR だと尾道駅を下車し、ここも1時間ほどで着くそうです。
うん、近いね、
行きやすいね、
うんうん。
それではエンディングに入る前に1曲お聴きください。ケツメイシ、友よこの先もずっとです。
肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングではゼミ生5名がお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、みんな初めてのラジオでしたけどどうでしたか？
このラジオを撮ってるところが、うん、夢ターンのフードコートの横で、 今もガラス越しにお客さんが見えるようになってて恥ずかしかった
はい、ね、昼時だから人が多くて余計にねなんか見られてるって感じがすると余計にだよね。
うん、
で自分はラジオ初めてだったんだけど、こう文字だけその目で見る情報がないからその文字だけで正しい日本語で正しい情報を伝えるっていうのがやっぱ大変だなって思ったね。ちさちゃんはどうだった？
私はラジオで話す時も現地へ行ってインタビューした時もなかなか自分から発言することができなかったので、うん、次回はもっと周りに頼らず自分から話せるようにしていきたいと思っています、はい、春はどうだった？
そうですね、私はあの尾道に行った時にすごい発見があって、なんかその私が普段何気なく登下校してる道になんかすごい人が集まって写真撮ってるから、うん、あれなんか今日あったっけって思ったらなんか普通の道路、普通の路地を撮って写真集まってて、うん、あれ こんな道があって言ったらあれだけどあこんな道が観光客の方にはすごいいいんだみたいな、すごい発見だったし、客観視したらねやっぱり違うんかなっていうふうに思ったよね、うんうん、
自分はねもうこのメンバー5人、うん、4人全員女子だからね、もう、
うん、そうね、
最初どうやるか萎縮しちゃうんじゃないかなと思ってだけどねもうこれ何回も会うってでゼミやっていく中でね本当に喋れるようになって、
うん、
もう次もね本当にもう自分から積極的に話していきたいなって
お願いします
それではここで今後の尾道とセラのイベント情報を紹介します。セラでは6月7日に田んぼの学校2025田植え体験が開催されます。セラ県民公園に9時30分集合で先着30名様限定なので早めのご応募が必須です。なんと参加費は無料です。そして明日5月25日道の駅セラでは10周年感謝祭が開催されます。時間は10時から16時です。明日ですので時間がある方はぜひ行ってみてください。
はい、次に尾道では今年の6月13日に池田エライザさん主演の尾道を舞台とした映画が公開されます。この映画は新感覚タイムリープと青春ミステリーを描いたリライトという映画です。尾道に行った後に見るとより一層楽しめると思います。
そうね、あのシネマ尾道っていうのが尾道にあるんだけど、うん、ぜひねホームページを見てほしいなっていうのがあって、
うん、
なんか手書きでスケジュール表とかが書かれて、
うん、
見せたよね、
うん、見た、うん、
あれすごいレトロな感じでよかったよね、う
ん、なんかね人がやってる感じでなんか温まるよね心がね、うん、
はい、さてそろそろお時間となってしまいました。今回のラジオは世羅町と尾道市についてお届けしました。次回の放送日は7月12日です。この番組は肘山大学の提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にお聴きいただく曲はセラのフルーツロードをと車で通った際に流れるトトラで使用されている散歩にちなんで選びました。ジュディ&マリーで散歩道です。